初学ラジオ
始まりました。初学ラジオ第5期第21回スタートです。パーソナリティ木村道太です。宮下
の
め
ぐみです、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ついにここまでたどり着きましたね。
はい、
はい、第21回3月だもんね。
年度末ですよ。
そう、そして学生たちは卒業のね、タイミングだったりもしますけどもね、さあこの番組もあと今回を含めて第5期は2回ということで、
おー、なんか1年あっという間でした
ね。そしてこの時期になるとあの方が登場するということで、
あの方ですね。
今日はスペシャルゲストがこの後登場となっておりますが、はい、この番組どんな番組か東園さん教えてください。
はい、この番組の主役は廿日市市の未来を担う学生の皆さんです。廿日市内の学校や父兄のご協力で小学生、中学生、高校生と世代を超えた学生が毎回登場してくれています。夢タウン廿日市3階 FM 廿日市のオープンスタジオから
生放送で
お届けしております。
さあ今日はこちらの高校生たちと進めていきたいと思います。それでは自己紹介をお願いします。
広島県立佐伯高等学校2年、沖野直春です。
1年の大森青葉です。
1年の加藤愛です。
よろしくお願いします。
ようこそ。
はい、ね、これマイクは持っていただいて誰かね、は
い、今日ね、
は
い、人数が多いので3人で1本をね、そ
う
そ
う
そ
う、
回して
大森さんがこう横にこう振りながらって感じしました。
はい、リポータースタイルで、
はい、ね、任せてください。
なんつったってね、ラジオやる気満々ですから。
そう
なんです
、任せてください。
ほらほら
頼れるな。え、ラジオに出たことは
ないです。
大森さんいいですね。
ありがとうございます。
でもね、その横にいる加藤さんもやる気満々なんですよね。
もちろんやらせていただきます。
ほら、もうすごい
です。なんか聞いたとこ、毎週でも出たいって言ってくれ
て、はい、沖野くんどうなんですか。
いや、僕ももう楽しむ気で来てます。
あら、最高じゃないですか。
いいですね、こう前のめりな感じが。
そうね、
素敵。
今日は佐伯高校から3人なんですが、ちなみに3人部活動やってますか。
はい、
じゃあ聞いていこう。沖野さんくんはどうでしょう。
アーチリーブです。
出ました。
はい、
そして大森さん、
野球部です。
加藤さん、
私も野球部です。
なんですよ。
はい、もうじゃあ佐伯高校といえばっていうね、
言えばの3人なんですね。そして出身が、地元の子が沖野くん、佐伯、
佐伯町です。
佐伯に生まれ育ってる。
はい、生まれも育ちも佐伯です
ね。雪にまみれて
そうですね。
まだ残ってるらしいの、雪がちょっと、
まあところどころ若干残ってるらしいですね。
3月ですよ。なんか最近も降りました。
今日来るとき降ってたんで、
ほら、すごい、
ね、
違いますね、やっぱりね、気温が。
いや、同じ廿日市ですよ、何を言ってるんですか。、そして大森さんは出身どちらですか。は
い、福岡県です。
福岡、
ねえ、はい、加藤さんは。
私兵庫県です。
ね、兵庫県。
女子野球をするために最近に来て、はい、じゃあ、まあ、広島廿日市に来てそんなに経ってないってことか。
そうですね、やっとも
うすぐ1年ぐらい
ですね。最近の冬はどうでしたか。
慣れない、
まあ、まだ1年目ですからね。
サビート、
はい、電気毛布必須です。
電気毛布いりますけどね。そう、でもこの3人でですね、今日はお届けするわけではなく、この後実はスペシャルゲストが登場するわけなんですが、
はい、
その前にじゃあ1曲いきたいと思います。じゃあ加藤さん、曲紹介お願いします。
はい、アレキサンドロスで渡り鳥です。
初学ラジオ、それでは本日のスペシャルゲストをご紹介しましょう。初学の学長、この方です。
はい、市長の松本です。こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
学生たち拍手。イエーイ、いいですね。元気です。今日はね、松本太郎市長はもう初学ラジオ3回目ですか。ね、はい、ありますね。
この時期にね、必ず登場いただいて。
本当なんですよ。どうですか、ラジオは緊張しますか。
緊張はしませんが、
しませんが、
あんまり心地いいものではないですね。
あ、本当ですか。
はい、
もう学生たちは今日やる気満々で来てる。
すごいなと思って
た。初めてなのにもうやる気満々なんですよ。
普段こういう高校生たちと交流とかお話っていうのはどうですか。
あんまりないですよね。
逆に高校生の皆さんもね、廿日市市長と会ってお話をするっていうのは、
光栄ですね。
今日はね、楽しみにしてきました。
お願いします。
はい、ということで、それでは最初のコーナーから行ってみたいと思います。松本師匠のことをよりよく知るためのこのコーナー、じゃあタイトルコールお願いします。
初学3つの質問。
おお、いいですね。初学ラジオ恒例の一問一答に師匠に答えていただきます。それでは
第1問。
高校時代に好きだった教科は？
あの、勉強は好きじゃなかったんで、好きな教科ってなかったんですけど、まあ、あえて言うなら、強いて言うなら物理が好きだったんですよね。まあ、理系なんで、大学も理系の大学行ったんですけど、物理が好きでした。
物理と答えていただきました、
うん、面白かったかな。
なるほど、うん、じゃあ第2問。
はい。
将来目指していた職業は？
あの、実は私の父親が建設会社やってたんで、私はもう小さい頃から、もうそれこそ保育園行ってる頃から父親の会社を継ぐもんだと思ってました。
お、
うん、だから野球選手とかなりたいって他の人思ってたんですけど、友達はね、うん、僕はそういう夢は持たなかった。父親の会社社長になるもんだと思ってた。
なるほど、じゃあ第3問。
はい。
最近ハマっていることは何ですか？
あの、メダカ育てです。
終了。ちょっと気になるね、やっぱり。
聞いていきましょうよ、
細かく聞いていきましょう。じゃあ、もともと好きだった教科が物理と。
そうですね、物理は、まあ、高校の時は結構面白いなと本当に思って。
面白い、うん、高校生3人も物理どうですか？
物理は2年生。
あ、そうか、1年生はまだなって。
じゃあ沖野くん
やってる。
はい、僕は結構物理好きですね。
おお、どんなところが面白いですか？
でも身の回りのそのいろんなことを、すごいいろいろ現象とかだったりをすごいいろいろ詳しく見ていけるので、なんか日常生活の中でも、ああ、これ物理でやったなみたいなところが出てきて楽しいですね。
市長も同じ感じでした。
そうですね、物理、うん、例えば同じ大きさの木の玉と鉄の玉を同時に落としたらどっちが早くつくか。普通鉄の玉と思いますよね、
うん、
大きさが形が同じなら同じに落ちるんですよ。
習ったのすっかり忘れてますね。
これ多分物理やってない。
いや、やってます。
やったっけな、そういうことですよね。でも ね
面白いな。
うん、これじゃあちょっと1年生の2人楽しみですね。
うん、あ、物理は選択科目になるので、
うん、あ、じゃあ選ばない道もある。
選ぼうよ、せっかくだから。
いや、もう2人とも、
もう先生に難しいよって言われて。
もう先輩とかの話を聞いて。
じゃあ物理を選ばなかったら何の教科になるん
です
か？
地学です。
あ、地学。
地だ、地学ね。
そうかそうか、
選択なんですね。はい、せっかくですから高校生たちにも聞いてみましょうよ。
はい、
じゃあ好きな教科、加藤さん。
はい、私は言語文化が好きです。
言語文化ですよ。
難しいこと言いますね。
市長、言語文化ってどんなことやるの？
まあ、古典の基礎だったりとかを。
あ、古典なんだ。外国語じゃなくて。
あ、そうです、
ね、日本語のさらに深いところってことですね。そんななかったですよね。
ないですね。
じゃあ時間割に言語文化っていうのがあるってこと？
そうです。
そうなんだ、
すごい。じゃあ変わって大森さんは。
はい、私は体育ですね。
わ、
体育っぽいもんね。
あ、本当ですか。
言いましたね。体育っぽいって確かに。
ありがとうございます。
体育好き、
はい、体育好きです、ね、
やっぱ体を動かすのが、
うん、そうですね、まあ、やっぱり日常でもちょっと体を落ち着かせるってことが苦手なので。
どっちかというとね、
はい、どっちかというと、うん、やっぱりその体を動かして、まあ自分をこうさらけ出すというか。
なるほど、
はい。
だから他の授業も全部体育みたいなもんが。
まあまあ、そうですね。
ずっと思ってるからね。
ジェスチャーなり何かをもう、うん、
やってる
って。やってるって感じ。
大森さんの周り明るくなりそうです。
絶対なる。で、沖野さん。
はい、僕は、サイキクエストという総合的な探究の時間が好きですね。うん、
もちろん市長も知ってます。
最近の目玉ですよね、これね。
最近、はい、高校のね。サイキクエスト、実際に沖野さんはどんなことをやってるんですか？
僕は最近はその受験生になったってこともあって、うん、 その受験勉強とストレスってどういう関係があるんだろうといったことを勉強し始めてます。
受験勉強とストレスについてよ、はい、ま、もうね3年だったらさらに厳しくなってくるから今のうちにどうやったらストレス解消になるとかあるんですか、はい、
それを今ずっと調べててまだこれってのはあんま出てきてないんですけど
どうですか市長何かありますか。
いやストレスありますよそれ受験
ねえ、
あの高校生に戻りたいかって聞かれると、うん、あの受験さえなければ戻りたいなと思うんですけど、受験はもう経験したくない、
経験したくない、うん、ストレス、うん、何かその当時のストレス解消法とかで覚えてることとかありますか。
いやだみんなでやってた友達と
勉強、やっぱ一人でこう集中するのって限界ありますよね、う
ん、でもね結果勉強しないんですよ
そういう力
変わっちゃうんだ目的がでもアーチェリー部だからそういう意味で一人の集中力高いんじゃないですか。
そうですね、一人でやるのは慣れてます。
すごい、言ってみたいね、一度も言ったことない気がする。続いての問題、第2問の将来目指していた職業ですが、もうだから建築ですよね。
そうですね、建設業、
建設業ですよね、うんうん、自分の会社を継ぐというふうにずっと思っていたということで、うん、なんかこういうのやってみたいなとかっていうのもないですか。
いや思ってもそこに行かないの分かってたので、だからもう社長になるためにはっていうので、うん、まあそういうイメージで常にいました、うんうん、実際の大学卒業して、大学卒業してちょっと外へ出たんですけど、うん、会社戻って、うん、父親の仕事を手伝ってたんですけど、ならある日父親がお前議員になれと、で父親から言われて、うん、今の道ないと
何があるか分かりませんね、
分からない、うん、今の話から得られるのは何が起こるか分からないそうですよね、だから会社を継ぐと思っていたら今はね、廿日市の社長みたいになってるわけですよね。そうです
ね、本当ですね、
そうですよ、すごいことですよね、高校生たちはどんな夢を描いているんでしょうか。じゃあ聞いてみましょう、沖野さん。
はい、僕の将来の夢は高校の数学の先生です。お、
数学までも絞り込んでるんだね。
そうですね、数学まで絞り込んでます。
それは何か理由があるんですか、この職業を目指すきっかけは。
もともとすごい中学校の頃から高校の先生にはなりたいと思ってて、で高校入ってて自分が一番すごい勉強にのめり込めたのが数学だったので。
じゃあ好きなものだからより深く。
そうですね、
私周りにも伝えるのもできるかなっていう、はい、でも大事ですね、好きなことっていうのはね。うん、では大森さん聞いてみましょう。
はい、私は消防士になりたいです。
お、素晴らしい、素晴らしい、消防士になってください。
あ、先生か、考えてみます
考えてみます、ね。はい、消防士はなんで。
そうですね、小学校の時からやっぱり人の助けになる、支えになる職業に就きたいと思っていて、うん、で小学校に消防士が来てくださって、うん、消防服を着た時に、あ、もう自分これだって思って、
ビビッと来たんだ。
ビビッと来て、まあ、そこからずっと消防士っていう夢を
ブレずにもうずっと持っているんですね。
そうですね、まあ、何回か先生になりたいなとかいろいろあったんですけど、まあ、やっぱり消防士かなっていうのは、ね、
その消防士になるための何かこう今のうちから準備みたいなのしてるんですか。
まあ、腕立てはずっとやってます。
腕立ては
、はい、もうやってるんですけど、
まあ、でも大切ですよね、
合格ですも
ん。ありがとうございます。もう
分かりました、
市長に
言われた
やれたらもう
20日市だったらもう行けますよ。
あ、いいですか、
お願いします。
すごいかっこいいな。
いいかっこいい、じゃあ加藤さん。
はい、私は高校の体育の先生になりたいです。
あ、これも理由があるんですか。
まあ、小さい頃から体を動かすのは好きで、うん、まあ、何歳になっても動きたいなって思って、うん、高校の体育の先生になりたいなと思いました。
やっぱ体を動かすのが好きなんだね。
その好きとか楽しいって気持ちを、ね、子供たちに教えてあげるっていうのはまたね、すごくまた違った楽しみがありそうですよ ね、
ね、そこの映画を廿日市の子供たちに ね、 ね、教えてあげてほしいですよね。
はい、お願いします、廿日市でなって
考えてみます
市長から直接こういう言われる機会なかなかないですよ、うん。そして、最近ハマっていることは何ですかという質問ですが、はい、 ちょっとびっくりでしたが、市長メダカと、
はい、
メダカ、
メダカこれは育ててるんですか？
育ててます。廿日市改良メダカの町でしょ。で、改良メダカいっぱいいるんですよ。
知ってますか、廿日市メダカの町っていうのは？
看板的にな
んか、あ、見るでしょう。
沖野くんはね、うなずいてくれてましたね。
そうですね、うん、ってましたね。
知ってた、
はい、
そう、廿日市で生まれたメダカが全国で
みたいですね、
すごくこう有名になったりしてるんですよ。実は聖地というか、そうだからメダカが好きな人は廿日市に聞きたいっていう、あのメダカが生まれた場所なんだね。
年に1回メダカ祭りもやるんですよ、市役所の前で。もう3回やったから
ね。え、やってますよね、うんうん、え、あ、育てるのは難しいんですか？
メダカは簡単です。
簡単、
簡単。ただ僕あの何ですか、同じ種類のメダカをこう分けてとか やらずに全部もうごちゃ混ぜでやってるので、
はいはいはいはい、
うん、卵もほったらかし
増えていく、増えて
あれみたいなこんなにたくさんいたっけって思う感じ、でもまあゆっくりこう見ているとちょっとリラックスしそうですよね。
ですよ、
うんうん、ね、ああい こう動物とかがこういる生活ってちょっといいですよ ね、
いいですね、
やっぱりね。最近ハマっていること、じゃあ他の3人もね、せっかくですから高校生たちにも聞いてみましょう、
はい、
じゃあ加藤さんからいきましょうか。
はい、私は早く寝ることですね。
おハマってること。
そうですね、
も
う
何時ぐらいに寝るの？
え、本当に帰っていかに早く寝れるようにあのお風呂に入るかとかを、うんうんうん、もう自分の頭の中で考えて、もう9時半から10時ぐらいにはもう寝るように、う
ん、布団入ってる、
入ってます、
高校生ね、いかにこう夜更かしするかみたいな話は今
まで ね市長夜更かししてましたよね。
してましたね。僕もでも今早いですよ。
今は早い、
今早い、
ね、何時ぐらいにお会い
しますか？9時半
そうですか。
高校生の時は何時ぐらいですか？
いや、もう12時前に寝ることはなかった
ですよね。なかったですね。そんな気がする。
そうか、え、早く寝ることによってなんかいいことあった？やっぱり
いや、まあそうですね、授業で眠くならないとかもうパワーを貯めてますね。
あ、そうかそうか、部活もあるしね。
そうかそうか、いいですね、じゃあ大森さん。
はい、私は味噌汁を作ることですね、はい、
これまたすごいですよね、
はい、
味噌汁はどんな具を使うんですか？
そうですね、自分は、うん、あの揚げナス、
はい、
の味噌汁がすごく好きで、うん、それを目当てで味噌汁作ろうと思ってたんですけど、うん、あの他の下宿生 の友達にすごい好評で、
うん、
あのいろんな具材を入れてみたりとか今してて、うん、次挑戦しようと思ってるのはトマトとかき玉、いや、あの卵を入れるっていうのをちょっと挑戦してみようかな、
かき混ぜてみたいな、はい、トマトのお味噌汁、
なんか酸味と塩味がいい感じにみたいな、
へえ、美味しそう、
挑戦しようかなと思ってます。はい、
そうなんだ、
お味噌汁好きな具はありますか？
いや、揚げなすいいですね、油がじわって出て、
そうなんですよ、うん、はい、
なんかこうもう考えただけで美味しそうだもんね。
そうですね、
味噌汁ね。東野さんも好きなお味噌汁の具はありますか？
私でも本当シンプル、豆腐と揚げとわかめみたいなのが好きですね。シンプルな、
なんか味噌汁って地域性がねありそうですけど、うん、廿日市の味噌汁っていうのが何なのかっていうのかちょっと調べてみたいですね。
廿日市でネギはありますよね。
ネギは入れ
ば、福島のネギ、
そうですね、細ネギですよね。だって福岡とか兵庫はネギ細いやつじゃないでしょ、多分太いネギじゃない？
あ、はいはい、
細いネギは広島が結構ねやっぱ名産っていうか使うので、そうそうそうそうね。最近はどんなお味噌汁になった？ちっちゃい子。
いやでも僕、いや家庭によるかもしれないですけど、うん、さつまいもとか入ってますかね。
あ、さつまいも美味しいね。
美味しいですよね、うんうん、
さつまいも入れてました？実家とか兵庫福岡
豚汁に入れてました、
ね、うん、あ、
豚汁ね、うん、広島でも結構入れるかもしれないです
ね。入れますよ、さつまいも、
うちも入れてた、うん、さつまいも、これ聞いてみて気づくこと多いよね、やっぱね。
そうですね、
廿日市味噌汁もじゃあ今後ね
作りましょうか、
ね、これぞ廿日市の味噌汁
考えてくださいよ、それ
ね。
え、あ、そうですね、廿日市、
サイキクエストのじゃあ一個テーマで、
あ、いい
、で、奥田さん何でしょうか？
はい、僕は漫画の宇宙兄弟ですね。
あー、漫画ね、そうね、宇宙兄弟は僕も大好きなんで、あと、うん、で1時間ぐらいゆっくりちょっと、
そうですね、
語り合いましょうね。
ありましょう、
あの兄弟もうすぐ終わるからね漫画がね、
うん、
そう、 どうですか、漫画とか読まれますか？
漫画読まないな。
読まないですか。アニメとかもあんまり。
アニメももう
全く見ないですよね。でも高校生たちは結構やっぱ皆さん見る。
そうですね。
今のやっぱ10代とかは本当に漫画アニメはね、よく見てるしよく知ってるなと思う。
松学ラジオの中でもね、いろいろ教えてもらうことが多くて、いつも
勉強する感じですね。教えてもらった、そんなのが今面白いんだねって言って、はい、などなどといろんな質問にね答えていただきつつ、はい、ちょっとこう人となりがだいぶ見えてきたんじゃないかなと思いますが、はい、じゃあここで1曲挟んでこの後さらにお話していきたいと思いますが、松本市長からリクエストをいただいているので、じゃあその曲をお届けしたいと思います。ミスターチルドレンで産声です。さあ高校生 DJ たちと一緒に生放送をお届けしています初学ラジオ。本日はゲストに初会一市長松本太郎さん、はい、お迎えしてお届けしておりますが、はい、続いてはこちらのコーナーです。
初学のすすめスペシャル、
松本市長に聞いてみた。
さあここからは、市長にですね、はい、高校生が素朴な疑問を用意しておりますので、はい、それを直接ぶつけていただこうというコーナーになってます、
は
い、
どんな質問が出るんでしょうか ね。
じゃあまずは沖野さんからお願いします。
はい、仕事の中で一番楽しいと思う瞬間はどんな時ですか？
まあ、仕事ですからね、あんまり楽しいっていうか、やっぱりねやりがいを感じるっていうのはやっぱり一つのこと何か形になった時、うん、やっぱり市役所の仕事って何やっても時間かかるんですよ。例えば大きな造成工事やってますけども、あれ5年ぐらいやってますから、まだあと2年ぐらいかかるんですけどね。で、まああいうのが一つできて形になると、ああよかったなって思うね。宮島で今訪問税ってやってますけど、あれも私が市長になってすぐ検討を始めて、税金取れるようになったのは令和5年ですから、やっぱり4年5年かかってるんですね。やっぱり市役所の事業って長いので、この達成感、答えが出た時の達成感、そこが一番こうやりがいあるなと、やってよかったなと思う時ですね。
やっぱこう、助走が長い分ね、高くこう、飛ぶっていう。で、細かいじゃあやりがいみたいなのはなかなか見当たらないんですか？
まあ、例えば観光の話なんかやってると、まあ、それウキウキワクワクやってますけど、
はいはいはい、
でもそれうまくいくことってなかなかないんですよ。やっぱりもう失敗することの方が多いですから、市役所って。
そうか、なるほどね。
いろんなこう意見を聞きながら、ね、やっぱ決断するのにも時間がかかるし、
やっぱり外で見てると成功して結論が出たものしかこう出てこないか分かんないんですけど、実はその裏ではいろんな挫折の中でもなくなったこととかね、失敗してじゃあこれやめようっていうような事件もたくさんあったりするので、実はね大変なんですよ。
どうですか、こういう話を聞いて。
深いですね、なかなか、
やっぱりこの、ね、結論だけ見て我々はあだこうだ言ってるけど、そこに至るまでのプロセスっていうのは相当ありますからね。
本当
な、
これ喋ればキリがないぐらい
、うん、いやでもそんな中やっぱ達成した時に楽しい。
そうですね、やっぱりやっててよかったな、やってよかったな、諦めずによかったなっていうのはありますね。
でまたそこにこの市民がね行って笑顔を出してるのを見るとまた、
そう
ね、さらに嬉しいですもんね、
直接そういう嬉しいとか、まあ、ありがとうございますっていう声って、市長のもとに届くことって結構あるものなんですか？
外へ出ていけばやっぱりいろんな声聞きますよね。今例えば女子野球を扱いて推進してやってますけど、女子野球やり始めて街が明るくなったっていう声をよく聞くので、あ、やってよかったな、
そうか、
いろんなところでね、またこう初会地と積極的に女子野球の、ね、皆さんってやっぱ出てきてくれてるし、それでまた、ね、人が集まってみたいな、いい相乗効果が生まれてますよ ね、
ですね、
地域のチームになってるというかね、サンプレーズね、はい、じゃあ続いての質問いきましょうか、
はい、
じゃあ加藤さんお願いします。
はい、市長が思う初会地市で一番の魅力は何ですか？
はい、やっぱりまあ初会地っていうのはまあ世界遺産の宮島があるっていうのはあるんですけど、でまあ、宮島を含め廿日市はもともと5つの町が合併してるんですね、宮島、廿日市、大野、佐伯、吉羽で、私はそれぞれにそれぞれの顔があると思ってて、当然宮島は宮島で世界一流の観光地っていう顔があるんだけど、であとは廿日市もだいぶ都市化してくるようになったし、大野は今若い子育て世代の家族がどんどん入ってくるようになって、で最近は今スポーツを核にした街づくりということで女子野球中心に盛り上がってますよね。 で吉和は今今度あのね桜尾さんのウイスキー蒸留所を併設したテーマパークができる、うん、で今できてるんですけどね、うん、来年フルオープンするんですけど、私はあの北海道に夜市みたいになるんじゃないかなと期待してますけどね。今廿日市にはそうやっていろんな声顔がある、うん、この多様性こそ廿日市の魅力じゃないかなと思ってます、はい、
ねえ、だから高校生だとなかなかねいろんなところに自分で行くとできないけど、うん、でもなんかこうきっかけがあったらやっぱ回ってみてほしいですよね。
そうですね、うん、
高校生めちゃくちゃ忙しいからね。
いやそうなんです、
僕たちよりスケジュールが詰まってるとは思うんですけど、でもちょっと休みの日にそういうなんか廿日市の違うエリアに行ってみたら全然違う廿日市、あここも廿日市なんだって思うところたくさんあると思うし、それはすごくねなんかいいですよね。
そうですよね、なんかこう過去に出てくれてる高校生から話を聞くとやっぱり廿日市の思い出とか好きな場所って宮島っていうのがすごく多くて、それってやっぱりね自分が行ったことがある場所とか、まあ廿日市といえばみたいなイメージがすごく強くなってるから、そういういろんな地域の魅力をもっと知れる
っていうのはね、廿日市といえば宮島だけじゃないっていう、
もちろんね素敵なところですけどね、
自分の地域をね誇るっていうのも大事だし、ね、他の地域を見るっていうのもすごい大事なことだなと思ったりしますね。はい、じゃあ大森さん行ってみましょうか。
はい、もし市長が1日だけ高校生になれたら廿日市でどんなことがしたいですか。
面白い
これね、いろいろ悩んだんですよね、
はい、
まあ私あの高校の頃バンドやってたんで、バンドも一日なんかこうやってみたいなと思うし、あとね、
はい、
デートしてみた
い。素敵。
ちょっと待ってください、うん、市長が行きたいデートコースはどこですか。
廿日市、廿日市の中ですから、うん、まあ、この辺夢タウン、
あ、
ね、よく高校生のカップルなんか歩いてるじゃないですか。
歩いてる、
あ楽しそうだなと思うもんね。
うそうね、うん、え、まあ、夢タウン他にもこう例えば宮島とかも、
あ宮島もいいですよね。で廿日市の商店街もいいし、
どこがいいですか、
どこがいいですかね廿日市で、
ちょっとここ渋いなってとこ行きたくない。でも
はい、あのつぼみ堂の二重焼きをバスに乗って、
あいいね、それがいいですね。
バスに乗ってデートとかもいいかもしれないですね。最近はここに行ったらいいよっていうとこありますか、最近に。
あ、そのつぼみ堂っていうところは自分の下宿からも近いので、は
い、
うん、休みがあればつぼみ堂に行ってますね。
じゃ逆につぼみ堂にデートに行くとバレるってことか。大森さんに。
そうですね、はい、話しかけちゃいます
ね、はい、高校生ですから
高校生 ね、
そ う、 ですね、
そうかそうか、いいですね。でもあとバンドの話もね、そうバンドをされてたらしくて高校時代ね。え、皆さん音楽は好きですか。
好きですね、はい、
好き。バンドはやったことある。
ないです。
機会があったらぜひやってほしいですよ ね、 ね、なるほど、ありがとうございます。じゃあ3つの質問に答えていただきましたが、じゃあここで1曲挟んでさらに次なるコーナーに向かいたいと思います。それでは沖野さん曲紹介の方お願いします。
はい、星野源さんで喜劇です。
じゃあ続いてはこちらのコーナー行ってみましょう。
廿日市ディスカッション。
いやー来ました、
バッチリ決まりました。練習してましたから、
ね、もう今日の目玉と言ってもいいと思います、はい、このコーナーでは廿日市市の新しい魅力についてですね、なんと松本市長も加えてお話ししていけたらなと思います、はい、はい、今回ですね高校生の3人が廿日市市がもっと魅力的になるアイデアというものを考えてきたので、これを市長にぶつけていこうじゃないか、
はい、
ということで、じゃあ誰からいきましょうかね。
では大森さんからいってみますか。
はい、私は高校生が参加できる音楽イベントやスポーツイベントを、まあ、アイデアとして出しました。
出しました、
はい、
うん、はい、ありがとうございます。イベント関係でいうと、そういえば加藤さんもそうなんですよね。
そうですね、私も宮島っていう、まあ、世界遺産で人が集まりますから、そこでもっとイベントがあったらいいなって思います、
うんうん、はい、これどうですか市長には。
そうですね、高校生が参加できる音楽イベント、うん、例えばどんなイメージですかね、うんうん、
そうですね、高校生はやっぱりその最先端というか流行にすごい敏感だと思うんですよね、うん、そこをまあ狙ってというか、うんうん、まあ、 そういうその流行のものとか人とかそういう方々とかものを集めたそういうイベントとかがあると、う
ん、考えてくださいよ採用しますよ
そうですサイキクエストで
サイキクエストで、
サイキクエストで確かに
10代がうわっ、うん、これが来たって言えるようなやつってことだよね、う
ん、はい、
う
ん、
サフラピア使ってやってください
おやってください
ぜひぜひ
いいですよねでもね、
うん、やっぱり自分たちで高校生が自分たちで考えるっていうのも面白いと思うんですね、うん、当然まあ市が主体でやってもいいんですけど、まあ、ぜひそれは一緒にで考えながらやってもいいですね、うん、やりたいね
なんかそういう枠を例えば作るとか
そうですね、
うんうん、そういうチャンスを作って、うんうん、そこに例えば各校の代表が集まってみんなで一個の廿日市は高校生が主体のフェスが1個あるんだよっていうのが、うん、そのまま他の高校の人の羨ましいに絶対なるじゃないですか、
ね、
他のね他県だったりとかね、もちろん広島の中もそうかもしれないけどなかなかそういうことやってるとこないと思うので、うん、
確かに
じゃあこれきっかけにやろっか
そうですね
おこれは1個生まれたかもしれませ
んよ、うんうん、やりましょうよ
ワクワクしますねこれは、
ね、いやいいと思う、うんうん、高校生したらね僕たち初学も各校とつながってるんで、うん、連動して一緒にね、
う
ん、やれたらいい絶対面白いですよ
それ FM 初回地取りまとめてやってください
おそれもあそこに FM 初回地、うん、ミスター FM 初回地
やりましょう
外で頑張りますみたいな
クラちゃんが
クラちゃんがね、はい、そうかいやでも、ね、これはやりたいね
いいですね
いやいいと思う
例えばどういうものとかどういう人が来てくれたらいいな
誰
誰でしょうね、うん
誰がいい
あります
もうこれ言った方がいいからこういうのは、
うん、そうですよね、
うん、ちょっと
誰が来たらみんな喜ぶから、
う
ん、
アーティストどういう
の
バックナンバーとか
ーバックナンバーいいじゃないですか
バックナンバー
何ですかそれは
バックナンバーはもうスタジアムを埋められるバンドですね、
うん、今の高校生に突き刺さる歌詞というか、う
ん
う
ん、冬のスキー場とかでいいんじゃないですか
あいいですね
冬ソング ね, ね素敵な
予算が合うから
予算の問題もね
でもまあお熱意を届けるのは大事ですからね、うんうん、加藤さん何かありますかこんな人が来てほしいとか
私はですね、うん、マルシーっていう
あマルシーねわかるわかるわかる
わ、うんうん、かるんですか
わかりますよ割とこうメソメソしたこうラブソング系の
みんな刺さりますか
ねおマルシーとかだったらワンがいけるかもしれないよ、うん、
予算的に
何分かんないけど可能性はでもあるかもしれない、うん、そういうバンド系のね今の高校生たちがリアルで聴いてるバンド、うんうんうん、でも大人も多分その知るの楽しいですよね
ね, ね
そう、うん、学生は
ですね どうですか
いや僕は夢どこすぎますけど、うん、ミセスさんとか来たらすごいだろうな
すごい
廿日市の財政が吹っ飛びますね
ミセスはなでもまあ動いてみたらなく
難しいかどうですかね企画内容によりますかね
でもまあ物事にだいぶないはないですからね、うん、例えばこんなこと高校生が自分たちの思いでやってるんですっていうのがミセスがちょうどそういうのをやりたいタイミングとつながったらある可能性もあるみたいな、
う
ん
う
ん、
だからこう発信するってこと大事ですよね
大事
ミセスに来てほしいとか、うんそうね、なんか余るしっていうのは、
うん、もうちょっとなんかあれないですかもうちょっとこうミセスグリーンアップルは今一番でもねやっぱあれが大変だと思うんでね、うん、なんかありますかあとそのねさっきね、それこそ市長がバンドやってたって言いましたけど、うん、高校生でバンドやってる子たちにも出てもらったりだとか、ね、その廿日市の地元の高校生 の, そのバンドコンテストじゃないですけど、うん、そういうのもめっちゃいいなと思うんだけどね、うんうん、こういうイベントねこれって年に1回とかでいいの
できればもっと
できればもっと、
はい、
うんそうイベントってどうしても、まあ、確かに大変は大変ですけど、うん、1回だけやっちゃうとそこでボーンって終わっちゃうのもあるから、ね、定期的にできたらね、
はい、そうです
なんか定着するかなって気もするんだよね、うん、なんかでもそれも含めてさ本当高校生たちがやりやすい形でアイデア出してみて、うん、形に、ね、していけたら市長がもう今やっていいよって言ってくれたから、う
ん、ですよね
考えましょう、ね、やりましょうよ、ね、
だからターゲットをやっぱあれですよターゲットを広島県内の高校生に来てもらうようなイベント、ね、っていうのがいいんじゃない高校生が集まるイベント
そうですね、うん、交流をもっとしたいですねで
交流をしたいっていう思いもね、うん、ある他校と交流したいって思いもあるから廿日市地元5校が集まって一緒にやって廿日市以外のその他地域の高校の人たちに来てもらうような、うん、でっかい文化祭じゃないけど、うん、みたいな のをこの町でやる。
確かに当日のこう裏方スタッフとかもプロの方と高校生も一緒にこうやってなんか職業体験の一環みたいな感じになっても面白そうですね。
補正予算組みましょう。じ
ゃあおーお
ーよいしょ
これでっかい話だよ。でも面白いと思う。うちょっとこれは真面目にまたちょっと番組の企画でやってみね。
面白い。
はい、いやちょっと盛り上がってきました、
はい。
では大森さん加藤さんのアイデア聞きましたね。沖野さん、はい、行ってみましょうか。
はい、僕は公共交通機関主にバスですねの充実とあとは映画館、
映画館
といったまあ娯楽施設がもうちょい増えたらいいなって思ってます。
ありがとうございます。
はい、
そうですね、まずは公共交通機関、これ最近にお住まいの沖野さん的にバスってことですよね。
そうですね、
言うなれば、
はい、
これどうですか。
バスね、大変なんですよ。あのバスはね、人がなかなか乗ってくれなくてね、赤字がすごいんですよ。赤字結構市が補填してるんですけど、うんうんうん、毎年3億赤字補填やってるんですよ。もう3億より増やしたくないなと思って。
なるほど、なるほど、うん、やっぱ路線が増えるとそこは当然経費がかかる。
そうですよね、まあ、今比較的乗ってくれてる路線が残ってるので、うん、まだそれで済んでますけど、これ以上広げるとやっぱり不採算路線が増えてしまうので、
うん、そうですよね、うん、でもその交通に関しては今後特に廿日市はこう縦に長かったりするので、うん、どういうふうに縦軸を作るかみたいなのは大切ですよね、
うん、そうですね、まあ、サービスの質を上げていかなきゃいけない。どうやって質を抑えてサービスの質だけを上げていくかって考えなきゃいけないんですけど、うん、ね、この間議会に報告したばっかりなんですけどね、今度、令和9年の10月かな、うん、令和9年の10月に料金改定するんですけど、
はい、
あの今ヒロデンと今のうちの自春コバス、ハートバス、桜バス、
はい、
料金が違うんですよ。ヒロデンの方が高いので、はい、どうしてもうちの桜バスとかハートバスに乗りがちなんです、うん、でもどのバスに乗っても料金を同じにしようということで、うんうんうんうん、料金合わせるんです、うん、ヒロデン乗ろうが桜バス乗ろうが料金一緒、同一料金にしてサービス取ってあげていこうと、うんうんうん、でしかも高齢者は半額
お
にしていこう。ちょっとまた増えるんですけどね、
まあ、まあそう
支出はちょっと増えるんですが、
そうですね、
うん、利用者が上がる分ちょっとまあそういうサービスを上げる分で若干支出は増えました。
なるほど、
うん、
こういうふうにこう、うん、
頑張ってやってます、
はい、
頑張ってやってます、ね、足りないよね、もうちょっと頑張ります
お願いします、
はい、
すごいお願いします直接ぶつけましたね。あと映画館など、
映画館ね、
娯楽施設、
今開発やってるじゃないですか。
はいはい、
今その開発やってる中でそういった機能も検討されてます。
あ、はい
はい、
ヘラ丘陵、
ヘラ丘陵
ですよね、
はい、
知ってますか。ね、ヘラっていう地区を今めちゃくちゃ広い、15ヘクタールっていうありえないぐらい広い土地を開発して、そこにホテル、宿泊施設だったり温泉だったりミュージアムだったり食べるとこだったりというのを作ろうとしてる、っていうかもう作るんですよ。
そ
う、令和11年のオープンです。
はい、
もうちょっと
ね、そこに向けていろんな今動きをしている中に、うん、映画館っていうアイデアも
入ってます。
入ってます。
で、映画館いずれにしても欲しいなと思ってて、うん、もしそこにできなかったらこの市役所周辺のこの辺にできないかなと、
うん、
映画館はじめやっぱりこう若い人たちが遊べるような施設、うんうん、よくまあ一般的に言うとラウンドワンみたいなことが言われてますけど、
う
ん、ああいった機能が誘致できないかなっていうのは今考えてます。
これはすごい、これはそうですよね、うん、その工場を上に上げて土地を作るので、この周り、市役所の周りだったりとか周辺にいろいろ土地ができるんですよ、うん、そこにそういう遊べる施設を作って、うん、高校生たちがそこで、ね、青春できるような場所も考えてらっしゃると。
お
これはなんと素晴らしい。
もう、ね、何年も高校生たちがね、うん、歌い続けてくれました、うん、ね、このカラオケ、映画館、ボーリング
進んでいってるんです、ね、ちゃんと声はそして届いているわけです、うんうん、その他2026年今年じゃあ廿日市市全体として市長どんな計画が進んでますか。
そうですね、まあ、今年に限って、まあ、今年でハード事業が何か完結するっていうのはないんですけど、引き続き今のヘラ丘陵もやっていかなきゃいけませんし、ヘラ丘陵に、移っていった後の企業の跡地をどう活用するかっていう、この市役所周辺特にですけれども、はい、まあ、そういったものの準備を着々としていくということですね。で、今年は子どもの 給食費の無償化もやりましたし、やはり若い人に投資していきたいなと思ってます。で今ね、子育て世代に対してやっぱりこう手厚くしていこうというふうに20日政策的にやってるんですけど、そうするとねそういう子育て世代が入ってくるようになりました。で20日はもう11年連続で転入超過、出てる人よりも入ってくる人の方が多い転入超過が11年続いてるんですよ。
すごい。
でも広島県って5年連続で全国ワーストの
転出
超過でしょ。
そう、ね、出ていくんですよ、広島県全体だと出ていく人が多いんだけど、20日は増えてる、
増えてる、
これはやっぱり大きな実績ですよ ね、
ですね、
先日そのね、20日市の、まあ、5つの高校を集めたサミットみたいなのをやった時に、はい、20日市に残りたいっていう子の話を聞いたら、子育てがいいんでっていうのを高校生が言ってて、
リアリティーあり
ますね。そういうところまで届いてるんだっていうのね、びっくりしたし、
そうですね、
でそれも授業で習ったって話をしていて、ちゃんとこういう人に届いてるんだなみたいな、だからいい、そういう意味ではすごくね未来は明るいなと思いますが、さらに今日はですね、
はい、
ニッチなところで、佐伯高校の3人が来てるわけですから、
そうです、
佐伯地域に絞って話もちょっとできたらなと思うんですが、佐伯地域がもっと魅力的になるアイデアというのをこの3人に考えてもらったんですが、
はい、
じゃあこれも聞いていきましょう。
はい、じゃあ沖野さんいいですか。
はい、動物園とかそういったスポーツ以外でももっと人が集まる施設があったら楽しいかな、
最近はもう普通に動物いっぱい歩いてるんでしょ。
動物園ではないですよね。
そう、どうですか。
そうですね、基本的にはこういった施設っていうのは民間にやっていただかなきゃいけないので、民間ってやっぱり儲かんないと収益が回っていかないと成立しない話なんですね、どう民間さんに儲けさせてあげられるか、このスキームを考えられるかどうかに尽きるんだろうと思うんですよね。
結局、営業して続けていかなきゃいけない、
そう
わけだから、いや作ろうって言って作って毎回赤字だったら、それはそのまま僕たちの税金が
な
ってことになってくるんでね、
例えば土地を無償で提供するとかっていうのは我々行政からできるかもわかんない、その上で、上物作っていただく努力は民間でやっていただかない、結構ねいろんなトライをやってるんですよ、いろんなところ声かけていって、特に最近なんかは若い人が入ってきた時には住宅を補助するような100万から150万かなお金出すようにしてるし、そういった成果もあってね、佐伯も吉羽もね転入超過なんですよ実は。転入超過だけどやっぱり社会現、要は亡くなる人が圧倒的に多いので結果的に集計すると人口は減ってるんですけど、出る人よりも入ってくる人の方が佐伯吉羽ですら今20日多い、
すごいな、これはやっぱまた誇れる一つだね。
そうですね、
前は出ていく人も多い、お亡くなりになる方も多いっていうね、ダブルパンチで人口減ってたんですけど、今は少なくともその社会増っていうんですけどね、入る人が多い、だから社会増でブレーキはちょっとずつかかってる、
だからそれがまだどんどんどんどん増えてきて、人がどんどんどんどん増えると、じゃあ大きいもの作ってみようかっていうことになって
ですね、そういうことなんですよ、
いるからじゃあ作っても収益的に成り立つかなみたいなことになるかもしれないんで、とりあえず今の間はじゃあその辺りにいる動物を見てちょっと勘弁してもらおうということで、続いて大森さんじゃあ聞きましょう。
はい、はい、私は高校生割引です、
これどんなことでしょうか。
はい、私と加藤を含めて女子硬式野球部は、多くの人が下宿生活を行っていて、その中でやはり困るのは金銭面なんですけども、そこでやっぱ買い出しとか、お昼の弁当を作ったりだとかしているときに値上げがどんどんしていて、ね、それでちょっと悩んでいて、まあ、そういうところで、まあ、高校生を助けるその一つにもなるっていうので、高校生割引どうかなと。
高校生割引か、
はい、すごい直接的な。
そうですね、なかなかしんどいこと
を、まあ、ここだけ割引するんかいう話もあるし、ね、
まあ、今実はでも佐伯高校の人たちには多分下宿に対する補助なんかもやってるね、あとは公営塾 塾がないので、はいはい、あの市が声塾開いたり、はい、なかなかこの沿岸部ではないサービスを結構やったりはしてるんですよ。なかなか気づかないかもしれないけど、うん、そういったところでやってなんとかこうやってね、県外からもお二人も県外からということですけれども、佐伯高校に来ていただくことを努力をしてるので、その辺で勘弁していただきたいな。
そうですね、
はい、高校生割引ね、まあ、どこまでを対象に何をっていうのと、ね、やっぱその、ね、どういうやり方をするのかも含めて、うん、ただやっぱり高校生たちがそうやって、ね、なかなか大変だっていうのも事実としてやっぱ届いたんで、うんでねうん、今後それが何かに生かされると信じてね、うん、
はい、はい、頑張ります、はい、
とりあえずじゃあ動物を見て
癒されるここ
は動物なんですね
、じゃあ加藤さんお願いします。
はい、はい、私は、まあ、佐伯地域の自然の豊かさを生かした、まあ、若者たちが集まれるようなカフェだったりとか、うん、佐伯地域に来たくなるようなイベントを、まあ、もしやっていただけるってなったら佐伯高校が中心となって考えていきたいのと、うん、あと他校と、まあ、少し離れている部分があるので交流をもっと増やして何か協力して集まって何かできたらなって思います、うん、
なるほど。
加藤さんからの意見ね、はい、さっきでも盛り上がったやつとちょっと近いね、
う
ん、
そうです
ね。
あの実は今最近の野球場整備したじゃないですか、
はいはいはい、
で今度多目的グラウンドのオープンも3月21日でしたかね、うん、多目的グラウンドサッカー場2面取れるグラウンド整備したんですけど、はい、あのやっぱり昼の利用だけじゃなくて、うん、夜の利用もしてほしいなと。
夜
野外コンサートとか、
あ、う
ん、
あ、
特に野球場なんか ね、
そう
か、あの電光掲示板作りましたんで、うん、ああいうのも使いながら何かできないかなと思ってるんです。そうも比較的気にならない場所にあるので、
夜市みたいなものとかね、な
ん
か夜丸し、
いいですね、
まあ、寒い時期はちょっとあれですけどね、あったかい時期とかに
これからね、
そういうのもいいかもしれないですよね。でも佐伯高校って本当アイデアがたくさんあって、そういうものを授業でこう、ね、やって、で地域とも結びつきもあるじゃないですか、うん、だから高校生が主体になって何かやるっていうのはそれがそのまま話題にはなりやすかったりするので、ね、あと他校との交流っていうのはやっぱね、やってみたい。
そうですね、もう全然合わない、
そうですね、なんか部活でつながるとかはあるけどね、その廿日市の他の高校に女子硬式野球部あるかアーチェリー部あるかって、ね、うん、
ないですね、
そういうのが叶わないです
ね、はい、これはなんかできないかな、
ね、
ちょっと考えたいところではあるけどね、
1週間違う学校で授業を受けてみるとか、交換学生楽しそう、
ね、交換学生、そういうのってその市の施策としてできたりする。
高校は県なんですよね、管轄がね、
そうか、
口出しできないんですね、
なかなか、
なるほど、
なんかでもやってみたいけどね、
お金の節約塾を学ぶ講座みたいなのを
バラバラだ
とか、ね、廿日市で講座として開いて、あの下宿のね、今の悩みとかも持ちてる子とか、
なるほどね、
それならできるかもしれない、
そうね、同じ場所でいろんな学校の子を勉強して
集めてみたいな、でその後みんなでなんか遊ぶぐらい、まあでもそうね、でもなんかそういうのが欲しいっていう声をちゃんとこう市長とかに届くと、何かじゃあアイデアが生まれた時にやってみようになると思うので、うんね、こういうのやっぱいいですよね、機会としてはね、
こういう声は大事にしたいと思います、
いや嬉しい、めっちゃ意味があると思いますが、ちなみにその佐伯地域はじゃあ今後こういう風にしていこうとかありますか、市長の中、
まあ、やっぱり佐伯地域ってどんどん人が減ってるんですね、なんとかそれでも盛り上げたいなと思ってて、やっぱりその核になるのが今回リニューアルした佐伯のスポーツ公園だと思ってて、やっぱりできるだけイベントして人に来てもらう、よくあの交流人口とか関係人口とかっていう言い方しますけれども、佐伯に関わっていただく、佐伯で何かしたいと思っている人をこんな増やしていく、まあ、そういう取り組みをしていこうと思ってます。
はい、ということで、じゃあそれを受け入れる側ですからね、佐伯高校の皆さんはね、
はい、
笑顔でお願いしますよ、
はい
はい、じゃあここで1曲いきたいと思います。じゃあ大森さん曲紹介お願いします。
はい、サカナクションさんでナイロンの糸です。
いやー、なんかいろんなことが決まった感じしてよかったっすよ ね、
なんか廿日市がまた変わっていきそうですね、
はい、よろしくお願いいたします、今日はたくさんの学生たちとそして市長と一緒にでは参りました。ラストはみんなでいきましょうか。
はい、声を合わせていきますよ。
せーの、
初学ラジオ。